はい、ではこんばんは。
こんばんは。
2020年最後のオープン礼拝、皆様と共に賛美を捧げられることを感謝します。はい、本当に2020年、申し訳ないぐらいに僕は多分闇の限りを尽くしていたんじゃないかなって、病んで悩んで、でもそんな時、主の御言葉がいつだって私を支えてくれている。たくさんの人の心配もありました。たくさんの手を差し伸べるという行動もありました。お話をするというタイミングもありました。でももし主の御言葉が私の中にゼロであったんなら、僕はそれをすべて突っぱねていた自信がある。正直言うのであれば、もう疲れ切った僕は2021年すべての奉仕をゼロにして、奉仕なくしても教会に来れる友行になろうっていう名目で恵み教会から去ろうとも思っていたぐらいです。あの、奉仕ゼロになったら確実に去るんで、自分の特性よく知ってます。やることがなくなった場所には行かない、そういう性質を利用して逃げようとしていました。さて、もう一人有名な人で逃げようとして、かつては華やかだったけど、ある事情によって逃げなきゃいけなくなった人の話をします。三井久志君を知ってますか？スラムダンクのミッチーです。彼は神奈川県の選手としてすごい有名でした。才能もありました。でも彼は怪我が原因でバスケがしばらくできなくなりました。ただ彼のミスはそこなんです。怪我をした時にしっかり治せば練習ができたのに、怪我をした時無理をして練習をしたがために怪我が悪化して、もうよりひどくなってしまい、彼はバスケができない、もう嫌だ、ぐれてやる、不良になりました。でも最後名台詞、彼は不良になって、まあ、安西先生、もともと安西先生知ってたんですけど、安西先生にもう彼は涙ながらに、安西先生バスケがしたいです。そのシーンを思い返すと今の僕とすごい似てるなって。多分控えめに言ってたくさんの才能をいただきました。産んでくれた親からも学び屋からも。でもそれをいいように自分勝手に使い果たして、放蕩息子です。得たものをすべて湯水のように使い果たし、何もなくなり、信頼もなくなり、自分への信頼ボロボロになって、もう知らない、主なんか知らない、そうやって言ったはずなのに、主よ、2020年の祈りなんか、主よ、私を死に渡してくださいって。人が来たんなら反撃しますけど、あなただったら僕は死に渡される、私は死を願う、でも主は私を死に渡さない、私を元気づけ、あらゆる方法を使ってもう一度主に向かって、三井君のように、主イエスキリスト、もう一度あなたに賛美がしたい、もう一度あなたに礼拝がしたい、あなた抜きでは生きていけないんだ。これから主はさらに僕に教えてくれるでしょう。かっこつけるな、背を伸ばすな、力を抜け、喜べ、御言葉を通して、人を通してたくさん教えてくれます。今日井上先生を通して僕たちに語られる悲しみのクリスマス、題名は悲しいです。でもそこから必ず喜びが僕たちに与えられます。ウェイと喜んでるだけの中に喜びはない。金銀財宝山のようにザクザク、しかし幸せはありえない。困難艱難の果てに幸せも喜びもある。悲しみの果てに主がその悲しみさえも喜びに変える。今日はヘロデ王やヨセフが出てきますが、ぜひその時代に生きた人々の生き方、そして何よりもそのような時でも頑張ったヨセフの生き様、そういったものをメッセージでいただけると思うので、賛美も楽しみつつ、御言葉を何よりも大事にしっかり咀嚼して、自分自身に落とし込んで、吟味して吟味して、噛み砕いて、すりつぶして、消化して、そして2021年も楽しくやっていきましょう。では2020年最後なので、元気よく賛美していきましょうか。すべての悲しみという賛美です。では一言お祈りしていきます。 ハレルヤ愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。本当に主よ、悩み闇み痛み悩み闇み痛み悩み闇み痛み、しかし思います、なぜ悩むのか。答えを知りたいから探し悩むのです。なぜ病むのか、心と向き合うからです。何も着ていない心は本当につらいんです。なぜ痛むのか、優しいからです。そして悩みも闇も痛みもない人間はいない、一人もいない。誰しもが痛みを持っています。自分自身で処置をしようとすると悪化します。でも主よ、あなたは作り主、自分たちの痛みはあなたに。お祈りの中で告げます。私は心がつらい、大変なんです。喜びもあなたに伝えます。私は今嬉しいです。あらゆるものをあなたに伝えます。祈りを持って吐き出すように。だから主よ、私たちを見ていてください。私たちの声を聞いてください。私たちの声なき声を聞いてください。そしてあなたの御言葉を持って私たちを元気づけてください。あなたが私たちにパンを食べさせてください。もうもはや咀嚼する方法さえわからないのですから。すべてを期待します。最高の賛美をあなたに捧げます。魂を捧げます。生きた供え物として自分を捧げます。そのようになりますように。すべてを期待し委ね愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。ではご無理でない方はお立ちください。すべての悲しみ、
yes, Lord. しまおう。 Yes, no, yes, no, yes, yes, no。
気づいたけどマスク取ってなかったですね。 T シャツでマスクだけしてるとなんか不審者感半端ないからちょっと取りました。よし、希望の歌いきますね。はい、カウントからだよね、ごめんね。 メッセージ前に一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。で、私たちは今あなたに耳と心と目を向け準備をしています。ですから私たちにあなたが生けるパンである、命のパンである御言葉を私たちに与えてください。すべてを期待し委ね、愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。では皆様お座りください。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会においでくださいました。そして、この年最後のオープン礼拝となったわけですけれども、こうして皆さんと一緒に神様を礼拝できることを心から嬉しく思っています。最後の礼拝ということですけれども、クリスマスもまだ終わったばかりなわけですけれども、皆さんにとってこの年のクリスマスはどのような時であったのでしょうか。クリスマスにはですね、喜びがあると思います。それはどんな状況の中にあっても消えない希望に満ちた喜びでありました。今ですね、希望の歌を歌いましたけれども、本当に神様が、そしてイエス様が私たちに与えてくださる希望の上に大きな喜びが与えられるんだと思います。しかしクリスマスには喜びが存在する一方で、悲しみという感情もまた同時に存在しているのだと思います。私たちの人生は全てが喜びだけで満たされているわけではありません。喜びと同時に悲しみ、痛みを経験することが必ずあるのです。今日は2000年前の最初のクリスマスに起きたある悲劇を通して、このクリスマスの意味を深めていけたらと思っております。それでは、聖書を読んでいきましょう。本日の聖書箇所はマタイによる福音書の第2章となります。マタイによる福音書の第2章13節から23節まで、2章の13節から23節までを読んでいきたいと思います。それではお読みいたします。マタイ第2章の13節から。彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って、幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであった。ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を遣わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。その時預言者エレミアを通して語られたことが成就した。ラマで声が聞こえる。むせび泣きと嘆きが。ラケルが泣いている。その子らのゆえに慰めを拒んでいる。子らがもういないからだ。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って、幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。そこでヨセフは立って、幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたので、ガリラヤ地方に退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが 成就するためであった。皆さんはブルークリスマスという言葉をご存知でしょうか。ブルークリスマス、それは近年ですね、プロテスタントの一部の教会で捧げられていると言われる特別なクリスマスの礼拝のことであります。ブルークリスマス礼拝というのは、心に強い痛みを覚えている人々のために捧げられる礼拝です。私たちが心に痛みを覚える、そんな理由がいくつも存在するのだろうと思うのです。例えば愛する人との別れや、あるいは死別の悲しみというものがあります。それから仕事や肩書きを失い、そして健康や安定した生活を奪われていくという、そんな喪失の体験もそうでしょう。さらには人生の指針や生きる方向を見失って、そして立ち上がれない人々もきっといると思います。クリスマスであっても、心が深く沈み、痛みや悲しみといった深い闇の中に追いやられてしまう、そのような人々が、そうです、この年もこのクリスマスの時期にも世界には、そしてこの日本には必ず存在しているのです。私たち自身も今年、教会生活や信仰生活にあった多くのものを失ってしまったように思います。毎週ですね、一緒に教会に集い、そして大きな声で自由に賛美する礼拝、それがガラリと変わってしまいました。そして顔と顔を合わせて信仰の交わりを持ち、自由に分かち合う、交わり合う、そういう時間もなかなか持てなくなりました。さらに嬉しい時にはですね、本当にこう手を叩き合い、そして苦しい時には肩を叩き合いながら励まし合う、そういった交わりもなかなか思うようには持つことができなくなりました。そんなふうに考えていきますと、クリスマスというものも喜びだけではなく、そこに悲しみが同時に存在するのだということを実感させられるわけです。そして最初のクリスマスに起きた悲劇が、喜びと同時に悲しみをそこに含んでいるということを、私たちはまざまざと見せつけられるわけです。もう一度2章の16節を読み出します。スクリーンをご覧ください。ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を使わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。ヘロデ大王による幼児虐殺という悲劇が起きました。なぜこんなむごたらしいことが起きてしまったんでしょうか。その理由を少し掘り下げておく必要があるかと思います。ヘロデという人が一体どんな人物であるのか、聖書には残念ながら具体的なことは書かれていないようです。しかし歴史の記録を紐解いていくと、この人物が一体どのような人であったのか、その姿が見えてくると思います。ヘロデというのはですね、武術に優れ、さらに政治的な手腕も兼ね備えた大変優れた有能な人物であったと言われています。そして彼はですね、そればかりでなく、政治的な駆け引きをうまく利用して、そしてついには大王という地位にまで上り詰めていった、そのような人であったわけです。結果的に彼はユダヤにおける権力闘争に勝利して、そして王様の座についた人でありました。ところが権力というのは本当に恐ろしいものです。彼が手にした権力によって彼自身が変えられてしまっていくようです。大王という地位を手に入れ、彼はですね、10人の妻を持ち、そして15人の子供が与えられる、 そういうですね、大変恵まれた人生を歩んだかのように見えました。しかしそんな祝福されたかのように見えるヘロデの家の中で、やはり権力をめぐる醜い争いが引き起こされていったというのです。結果的にヘロデはその10人いた中で最愛の妻と言われたマリアンメという女性を自分自身の手で殺してしまうというですね、恐ろしいことをするんですね。それだけではありません。彼は長男と次男、つまり自分の2人の子供たちまでも自分の手にかけて殺すというですね、恐ろしいことをしてしまった、そういう男なんです。結局のところヘロデというのは疑いと恐れに取りつかれた晩年を迎えたと言われています。自分の地位をですね、狙ってのではないか、そういう人々を極端に忌み嫌い、そして愛すべき妻子までも退けるということをやってのけたわけです。そんな折に今日見ましたベツレヘムの幼児虐殺という事件が起きてしまったというのです。ユダヤの王として生まれた方はどこですか。東の国からやってきた博士たちのその問いかけにヘロデはひどく恐れまとったといいます。我が子さえも疑いの末に殺してしまったヘロデです。そんなヘロデですから、自分の地位を守り、そして自分の位にしがみつくことしか考えられなかったようです。ですから博士たちが言っている新しい王など彼には受け入れる余地などなかったわけです。そのようなわけでヘロデはベツレヘムに生まれた2歳以下の男の子の命を全て奪い去るという恐ろしい行動に出たわけです。2章の17節と18節を読み出します。その時預言者エレミアを通して語られたことが成就した。ラマで声が聞こえる、むせび泣きと嘆きが、ラケルが泣いている、その子らのゆえに慰めを拒んでいる、子らがもういないからだ。ラケルというのは旧約聖書に登場します族長の妻の名前です。そしてラケルは子供を失った女性の代表のような人物でありました。ラケルの悲しみになぞらえてベツレヘムの悲劇の犠牲者である母親たちの深い悲しみがここで表現されているのです。幼い我が子の命を突然何の理由もなく奪い去られるということに一体誰が耐えられるでしょうか。あまりにも深い悲しみのどん底に突き落とされた女性たちの姿を直視することが果たしてできるでしょうか。とても想像することすら恐ろしいことです。だからこそ私たちはここに最初のブルークリスマスの光景を見出すことができるのだと思います。深い悲しみに暮れる最初のクリスマスのその痛ましい光景を私たちはここに見出すことができるわけです。同時に私たちはこのヘロデという人に代表されるような人間が持つ残虐でむごとらしいその恐ろしさ、その罪深さを思わずにはいられません。罪深い人間の残虐性が人の命をいとも簡単に奪い去っていくというその恐ろしさに身震いをさせられてくるのです。そしてこのヘロデのあまりにもむごたらしい、そして恐ろしい殺意は生まれたばかりのイエス・キリストにまで向けられようとしていたのです。2章の13節ご覧ください。彼らが帰っていくと見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。 そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。ヨセフが夢の中で神様の声を聞きます。目の前に現れた御使いを通して彼ははっきりと神様のメッセージを聞くのです。実は主の使いがヨセフの前に現れたのはこれが初めてではありませんでした。マリアが身ごもった時にも夢の中で主の使いが現れました。そしてヨセフに語りかけたことがあったわけです。聖霊によってマリアのお腹の中に新しい命が与えられる。その新しい命を迎え入れなさい。そしてマリアをあなたの妻として迎え入れなさい。主の使いは初めそのように語ってきました。そして今回再び主の使いが夢に現れて、そしてヨセフに語りかけて言うのです。今度はその生まれた新しい命をあのヘロデ大王が殺そうとしている。そんな驚くべきメッセージがヨセフに伝えられたのです。ヨセフは幼子イエスが生まれたちょうどその日に羊飼いたちの訪問を経験しています。聖霊によって生まれた幼子を羊飼いたちは喜び、そして褒めたたえて帰っていきました。そしてしばらくすると今度は羊飼いではなく次に東の博士たちがやってきて、そして手に贈り物を携えてヨセフたちのもとにやってきたのです。そしてその幼子に贈り物を捧げ、そして彼らもまたひれ伏して礼拝をし帰っていったのです。ヨセフはこれらの光景を見て、妻マリアから生まれた子供が特別な子供であるということを実感するに至ったのではないかと思うのです。この子は聖霊によって生まれた神の子供である。御使いが言ったことは本当だった。そしてこの子は本当に神によって選ばれた特別な存在なんだということをヨセフは実感したはずです。だからこそ羊飼いもそして博士たちもこの幼子を見てひれ伏し礼拝を捧げたわけです。ところが今その神の独り子をあのヘロデが殺そうとしているというのです。どうしてヘロデがこの幼子の命を探し出し殺そうとしているのでしょうか。一体何のためにどんな理由でこの小さなか弱い生まれたばかりの赤ん坊を殺そうとしているのでしょうか。ヨセフは驚きと同時にわけのわからない混乱した状態に陥ったと思います。まさにパニックですね。本当に彼はその主の使いの声を聞いて一体何事が起きたのかということがわけもわからずに混乱状態に陥ったのだと思います。しかしその主の使いの言葉を信じないわけにはいきません。その神様からのメッセージを無視してそのままにしていいはずがありません。ヨセフは迷ったり考えているような暇はなかった。彼はですね、その夢を見たその日のうちに立ち上がり、そして妻マリアと幼子イエスを連れてエジプトへと逃れていったのです。続けて2章の14節と15節。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであった。主が預言者を通して語られたことが成就するためであったと記されています。幼子イエスの誕生は全て神様のご計画のうちに行われたものでした。ベツレヘムで生まれるということも、そしてエジプトに逃れることも、それは全てあらかじめ神様が計画し、そして予言していた出来事でもあったのです。しかし そうであるにもかかわらず、最初のクリスマスに奇跡は起きませんでした。私はですね、このクリスマスの物語を見て、大変不思議に思うことがあります。それは神様の本当に介入によって救い主がこの地上にやってきたというのに、でもそこで神様は何一つ奇跡は行わなかったのです。ヘロデが差し出した恐ろしい魔の手からその幼子を守るために、神様が驚くべきような奇跡を行うことはありませんでした。そして救い主として生まれた幼子を救い出すために、父なる神様は動き出さなかったのです。なぜでしょうか。なぜ神様は奇跡を行うことをなさらなかったのでしょうか。約束し、そして生まれてきた救い主、その幼子を守るために神様はなぜあえて何もなさらなかったのでしょうか。それは神様がヨセフという人を用いようとされたからだったのです。イエス・キリストが神の独り子であり救い主であるということを私たちはもうすでに知っています。そしてそのことを信じているわけです。イエス・キリストが後に驚くべき奇跡を行い、そして本当に恐るべきその力を発揮されるということも私たちは知っています。イエス・キリストが力ある技を行う救い主であるということを私たちは誰もが確信することができるでしょう。もしイエス・キリストが神であり救い主であるのならば、誰からも守ってもらう必要などないのではないか。イエスが人を助けるということはあっても、人間がイエスを助けることなどそんなことが起こるはずがあるだろうか。そんなふうに私たちは考えてしまうかもしれない。しかし神様はイエスのために立ち上がる人を求めておられます。神様はイエスのために働く人を探しておられます。そしてヨセフこそがこのイエスのために立ち上がった人であったのです。ヨセフは夢の中で神様の声を聞きます。そして聞いたその日のうちにヨセフはすぐに決断し、そして行動を始めます。小さな幼子とその母を連れてエジプトへと逃れる旅を始めていくのです。もしもですね、この時マリアしかいなかったとしたならば、この旅を成功させることはできなかったと思います。子供とその母親を守るようにして、そして遠くエジプトまでの旅を成功させた。それはヨセフの存在抜きにはなし得ないことだったと思うのです。2章の19節と20節。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。無事にエジプトに逃れたヨセフ一家。でもヨセフにとってもマリアにとってもエジプトはあくまで異国の地であります。彼らはですね、在留外国人としてそのエジプトの地で肩身の狭い思いをしながら生活をしていたのかもしれません。それでもヨセフは神の声に聞き従って、ヘロデが死ぬまではと思い、そのエジプトの地での生活を耐え忍び、そこに留まることを選択し続けたのです。そしてヨセフは見たび神の声を夢の中で聞くのです。ヨセフはあのヘロデ大王が死んだということを知らされます。そして神様が言われた通りにイスラエルの地に戻っていくことを決意したのです。2章の21節から23節をお読みいたします。そこでヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアルケラオが父ヘロデに代わって ユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたので、ガリラヤ地方に退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであった。ヨセフがイスラエルに戻るにあたって2つの選択肢がありました。1つはですね、ユダヤに戻るという選択、そして2つ目にガリラヤに行くという選択があったわけです。ユダヤというのはですね、イエス様が生まれたベツレヘムの町がある、その地方を指します。ヨセフはもともとこの、ベツレヘムの出身でありまして、この町へ行ってそこで生活することももちろん可能でした。でもこのユダヤにはアルケラオがいました。あのヘロデの息子アルケラオがいる、そのことを恐れたのだと、聖書は語っています。それでヨセフはユダヤに住むことを避けてガリラヤへと戻ることを決意したのです。ガリラヤというのはナザレの町のある場所、そしてそのナザレに戻ってそこでイエスを育てるという決断をヨセフはしたわけです。そしてここでもまた預言が成就し、ナザレ育ちのイエスがナザレ人と呼ばれるということがですね、実現したのであります。イエス・キリストがどこで生まれるのか、それは神様の計画のうちにあったことです。そしてイエス・キリストがどこで成長し大きくなっていくのか、それもまた神様の計画のうちにあったことです。そしてこの計画の実現にあたって、神はヨセフという人を用いられたのです。生まれたばかりの幼子イエスがやがて少年イエスとなり、さらに少年イエスが大きくなって青年イエスへとなっていきます。私たちはその詳細について残念ながら知りません。聖書はそこら辺の詳しいことを一切ほとんど、書いていないからです。けれどもそのイエスの成長の傍らに、いつでも母マリアとそしてヨセフの姿があったということは間違いがないでしょう。イエス・キリストは30歳になって高生涯と呼ばれる特別な歩みを始めることになります。しかしその30歳を迎えるまでは、イエス自身はその救い主としての力を封印して何もなさらなかったようです。すなわち特別な奇跡を行うとか、何か驚くべきことをしたというようなことはほとんどなかったように思うのです。幼子イエスも少年イエスも、そして青年イエスも、ごくごく普通の平凡な一人の人間として生まれ育ちました。人間としての弱さやまた限界を持つ者としてイエスは成長していかれたのです。そしてそんなイエスを守るために用いられたのがヨセフであったわけです。私たちが今日のこの聖書の箇所から教えられることがあります。それはイエスのために自らを捧げる人が必要であるということです。イエス・キリストは私たちのために自らを捧げてくださいました。私たちの罪を許し、私たちを罪から救い贖うために十字架にかけられ殺され、そして私たちのために命を投げ出してくださいました。でも同時にイエスのために自らを捧げる人を神様は求めておられるのです。幼子イエスをヘロデの手から守ったのは紛れもなくヨセフでした。ヘロデによる幼児虐殺は深い深い悲しみをもたらしました。命の誕生を祝う本来の クリスマスの姿から遠く離れた出来事が起きてしまった。命を失う深い悲しみがベツレヘムを襲いました。そして幼子イエスまでもが殺されるかもしれないという危機的な状況が訪れた。そんな時に立ち上がったのがヨセフであったわけです。ヨセフこそがイエスのために自らを捧げる人であったのです。ヨセフはイエスのために自分を捧げました。同じように神は私たちにもイエスのために自ら捧げるということを求めておられるのではないでしょうか。果たして私たちが自らを捧げ、そして私たちが仕えるべきイエスは今一体どこにおられるのでしょうか。この世の中で最も小さき者たちの中にイエスはおられるのだと聖書は言います。スクリーンをご覧ください。マタイ25章の4節、誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。これはイエス・キリストが語られた言葉であります。そしてイエス・キリストが私たちに向けられているメッセージでもあります。私たちがどのような生き方をしてどんな人生を営んでいったのか、それを見た上でイエスは私たちにこんなふうに語られるのです。あなたは私が空腹だった時に食べ物を与えてくれた、私が渇いていた時にはあなたが飲ませてくれた、私が旅をしていた時に部屋を提供し、そして裸で困っていた時にはあなたが服を着せてくれた、さらに私が病気の時には見舞いに訪れ、私が牢屋に閉じ込められていた時にはあなたが会いに来てくれた。イエス様はそんなふうに私たちの生き方を見て語ってくださるのです。クリスマスが悲しみで包まれてしまうような時があります。今年はまさに悲しみのクリスマスが世界中を覆っていたかもしれません。新型コロナウイルスがたくさんのものを奪い去っていきました。そして人々が本当に多くのものを失ってしまった、そんな一年だったと思います。でもそんな中で私たちにできることがあるのではないでしょうか。私たちの周りにいる人々のために、悲しみに暮れている人々のために、私たちが立ち上がって手を差し伸べることがあるのではないでしょうか。最も小さなもののために仕えることが、すなわちイエスに仕えることになります。最も小さなもののために与えることが、イエスのために捧げることになります。そして最も小さなもののために立ち上がるとき、私たちはイエスのために働くことができるのです。ヨセフが幼子イエスを守るために立ち上がったように、私たちはイエスのために、キリストのために自らを捧げることができるのです。今日で今年最後のオープン礼拝となりました。今年1年間私たちの歩みを支えてくださったのはイエス様でした。私たちの必要を満たしてくださったのもイエス様でした。イエス様によって私たちの信仰と、そして生活のすべての営みが守り支えられてきました。私たちのためにイエス様が成し遂げてくださったことを私たちは忘れるわけにはいきません。私の罪を許し、私を癒し、私を励ましてくださったのもイエス様です。私たちの生きる意味と目的を指し示してくださったのもイエス様でした。ではそんなイエス様のために私たちにできることは一体何なのでしょうか。私たちがイエス様のために何をどんなふうにして捧げていくことができるというのでしょうか。私たちの周りに、私たちのすぐそばに、痛みや悲しみに取りつかれている人々が必ずいます。心身ともに助けを求めている人、支えの手を必要としている人が必ずいます。 そのような人々に寄り添い、そして向き合っていくときに、私たちはそれらの人々の中にイエス・キリストの姿を見出すことができるのです。必要のある人々の必要に応えていくとき、私たちはイエスに仕えるものとなっていくことができるのではないでしょうか。まもなく新しい年が始まろうとしています。2021年が明けようとしています。新しくやってくる1年もまた、私たちがイエスのために捧げるものとなっていく。そして私たちのすぐそばにいる隣人、隣人と、そしてこの世界のために仕えるもの、与えるものとなっていく、そんな生き方をさせていただこうではありませんか。お祈りをさせていただきます。まことにあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。神様、今から約2000年前に始まったクリスマスです。それが今や世界中で祝われる大きな喜びとなりました。しかし世界には喜びのクリスマスだけがあるのではないということを私たちは知っています。悲しみの中で、痛みの中でクリスマスを迎えなければならない人々がいることを私たちは覚えたいのです。イエス・キリスト降誕の直後に起きた幼児虐殺の悲劇を聖書は私たちに語ります。人間の罪深さから来る恐ろしいまでの現実を私たちは目の当たりにさせられます。しかしそんな中、幼子イエスを守るためにヨセフが立ち上がりました。決断力と行動力とをもって幼子とその母を守ったヨセフの姿を私たちは見ることができます。神様は私たち人間を通して偉大な働きをなされるお方です。救い主はマリアから生まれ てきました。また同時に救い主はヨセフの手によって守られ育まれていきました。私たちもまたイエス・キリストに仕えるものとなっていきたいと思うのです。あなたが必要とされるところへ出ていき、あなたが必要としている人々と向き合うことによって、イエスに仕えるものとなっていくことができますように、どうかそのために私たちを用いてください。今年1年間もあなたの真実な導きは変わることなく存在し続けてきました。そんな神様の導きは新しく巡り来る年にも変わらずあるのだと信じます。私たちもまたそのような真実な主のために、真実な生き方で応答し、主のために生きるものとなりたいと願うのです。私たちの救い主、インマヌエルの主、クリスマスの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
では愛する神様に応答の賛美を捧げていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。今こそキリストの愛に応えてを共に賛美していきましょう。私が神の
私が神のことをされた罪人の私が無限の愛の大きさにただ感
こんな私が、
こんな私のためにさえ命まで与えた。十字架の愛の大きさにただ感謝をし、
今こそキリストの、
今こそキリストの愛に応えて、命を全てを捧げよう。
生きる、
生きる指針を失う
世界が、全地が主を見上げたならという気持ちを込めて、ぜひ共にその日全世界がを賛美していきましょう。ごめんなさい、僕がカポ間違ってました。もう一回いきますね。我が神、
我が神主よ、見させたまえ偉大なるその計画。天が開き、光が満ち、シオンの上にとどまる。救いの御
果たして今全部、簡単な3つの言葉だけど、今全部でこの2020年を一瞬たりとも生きた人は一人でもいるかもしれません。ぜひ最後に今全部を共に賛美していきましょう。本当に今全部です。過去も未来も含めて今全部主に賛美していきましょう。
小さな喜びも感 謝する心も今ぜも感謝する心も
今全部
今全部あなたへの賛美になる歌を叫ぼう。
さてを
さてを広げて足踏み感謝と喜びを叫ぼう。
せーの、イエ
ーイ。あなたがここにいる、それだけで嬉しくなる。もう、ハレルヤ。
今生きてることも
生きてることも愛し合う仲間も今全部あなたへの感謝になる歌を叫ぼう。
さてを広げて、
さてを広げて足踏み鳴らして、感謝と喜びを叫ぼう。
せーの、イエーイ。
あなたがここにいる、それだけで嬉しくなる。さてを広げて足踏み鳴らして、感謝と喜びを叫ぼう。
せーの、イエーイ。
あなたがここにいる、それだけで嬉しくなる。感謝と喜びを叫ぼう。
せーの、イエーイ。
あなたがここにいる、それだけで嬉しくなる。
2020年お疲れ様でした。本日もオープン礼拝を皆様と共にできたことを感謝します。良き交わりを持ちつつ、気をつけてお帰りください。